箴言一章七節から九節。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。我が子よ、あなたの父の訓戒に従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それはあなたの頭の麗しい花はあなたの首飾りである。
私たちは今年、私たちは知ろう、主を知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、この御言葉を標語に掲げております。1月から3月は目的の40日のプログラムに沿ったメッセージをしてまいりました。5つの目的、礼拝堂にこれからいつまで飾られるんでしょうね。今年いっぱいは飾っておいた方がいいでしょうね。5つの目的がいつも掲げられています。しかしながら5つの目的が何であるか、それを知ったからといって5つの目的を理解し実行できるというわけではありません。5つの目的を理解するには神様がすべてのものに対して計画を持っておられるお方である、私たちを神の目的に従って作られた方である、そのように神様を知る必要があります。私に目的を与えてくださった、人生の目的を与えてくださった神様を知ることによって私たちはその神様にの目的にかなった生き方が初めてできるようになる。それが聖書の原則ですね。主を知ることから全てが始まるのです。聖書は主を恐れることは知識の始めであるとこう書いております。人生の知恵、知識、それは神様を知ることから来るのだというのです。私たちがこの世においてどんなに多くのことを学んだといたしましても、もし神様を知ることがなかったら、そうした知識はその人の人生を導くものにはならないと聖書は言っております。人生の導く5つの目的のその第3日目の御言葉が、これが Today's English Version、 それは日本語に訳したものなんですけれども、こうありましたね。主よ、あなたは自分の目的をしっかりと持ち、あなたに信頼する者に揺るぎない平安をお与えになります。自分の目的をしっかり持っている人はその目的に導かれて確かな人生を送ることができるというのです。で、これと似た御言葉にダニエル書の11章32節というところなんですが、こういう御言葉があります。自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。神様を知る人は不確かな世の中でも確かなものを持つことができる。多くの人が間違った方向に向かっていたとしても正しい方向に向かい、なすべきことを成し遂げることができる、そういう意味です。神様を知る人、そして神様によって自分の人生の目的を知っている人がどんなに確かな歩みをしてきたか、それは聖書の中にもまた歴史の中にも数多くの例を見ることができます。自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。この言葉はダニエル書の中に書かれていますので、今朝たくさんある例の中からなんですが、ダニエル書の1章3章の中から特に神様を知る人の姿というものを学んでみたいと思います。自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。この最初の例はダニエル書の1章に見ることができると思いますね。ダニエル書は旧約聖書にございますが、ダニエル書の1章、旧約聖書の1328ページになります。ダニエルと3人の友人が、この一章にあるストーリーはダニエルと3人の友人が王様の食べる 大作物の食卓から来るその食事を拒否したというそういうストーリーであります。でこれはサンデースクールでよく話される子どもたちの大好きなお話ですので、もう皆さんもよくご存知のことでしょう。でも一通り歴史的な背景からお話ししておきたいと思います。紀元前586年、バビロン帝国はユダ王国を滅ぼしてしまうのですけれども、それに先立つ20年間ほどですが、ユダの国がバビロンに背かないように、またバビロン帝国が優秀な人材を確保するためにというので、ユダの王族や貴族たちを徐々にユダからバビロンに移住させたのであります。でこの時ダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリア、この4人の若者たちもユダの国からバビロンに連れてこられました。そして、バビロンに連れてこられたダニエルにはベルテシャタル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴという名前が付けられました。ダニエルやミシャエルのこのヘブル語の名前のエルというのは、これは神様を表しますね。それからハナヌヤとかアザルヤの最後に出てきますヤ、これはヤーウェのヤーでありまして、主を表す言葉です。それぞれ彼らは神様に対する信仰、主に対する信頼を表す、そういう名前を付けられていたのですが、その名前を取り除かれて、まあ、ダニエルはずっと後でもその名前が呼ばれたようでありますけれども、その名前の代わりに実はバビロンの神々の名前の含まれた名前を付けられたのですね。バビロンにダニエルに付けられましたベルテシャザルのベルというのはバビロンの神様マルドゥークのことであります。シャデラク、メシャクのこの悪というのが音に入っているわけです。この悪というのは月の神様のことですね。アベデネゴのネゴというのはバビロンの神ネボというのがあるんです。これはイザヤ書にも出てきますけれども、このネボの別名であります。かつて日本が台湾や朝鮮半島を支配しましたときに宗氏改名と申しまして、先祖から持っていたその人たちの名前を無理やり日本式の名前に変えさせた、まあ、とんでもないことをしたことがあります。まあ、それによって人々に日本の支配下に入ったということを意識させるためだったのでありましょうけれども、そのように4人の若者の名前がバビロン式のものに変えられましたのは、彼らにバビロンの政治、文化、宗教のもとにもうお前たちは隷属しているのだと、屈服させられているのだぞということを意識させるためであったのです。この4人の若者たちは確かにユダヤから囚われてきた者としてバビロンに対して従順でありました。しかし彼らはその内側に何者にも屈服させられないものをしっかりと保っておりました。それは誠の神様に対する信仰であります。この4人の若者たちはバビロンのしきたりに従順に従いましたけれども、今まで信じてきた神様への忠誠を決して捨てませんでした。彼らはバビロンの奴隷になりました。しかしその心の中では自分たちは神の民であるというその自覚を、確信をはっきりと持っていたのです。それはこの人たちが神様を本当の意味で知っていたからですね。神様はユダヤの人々に彼らが神の民であるというその自覚を与えるためいろいろな規則をお与えになりましたが、その中に食物規定というのがあります。食べて良い動物と食べてはいけない動物を定めたものがありますね。レビ記などにそのことが詳しく書かれています。4人の若者たちはバビロンの王様の食卓から来る食べ物によって養われるようにと定められていたんですけれども、彼らはそれを断りました。そしてただ野菜だけを食べることを許してほしいと世話役に願い出たのです。 バビロンの王様の食卓から来る食べ物のすべてがユダヤ人に許された食べ物ではなかったからであります。彼らはユダヤ人には許されていない食べ物、また偶像に捧げられたものを食べて身を汚すことがないようにと心に決めていたのでした。皆様、この4人のこういう若者たちの態度を見てどう思いますか？ユダヤ人でない私たちから見ますと、もう私たちは本当に聖書にある食物規定で食べてはいけないっていうものをお寿司とかああいうところで食べてるわけですので、たかが食べ物のことではないか、細かいことにこだわりすぎる、何事も極端にならず柔軟に考えればいいのだ、そう思われる方もあるいはあるかもしれません。しかし彼らが食べ物にこだわったのはそれだけの理由がありました。神様がユダヤの人々に与えた規則、それはそれによって彼らが神の民であることを自覚させるためのものでありました。でもしその規則というものが年に一度宗教の儀式を守りなさいということであったとしたら、おそらく彼らは年に一度しか自分たちが神の民であるということを自覚しなかったかもしれません。神様はユダヤの人々に年に一度だけでない、毎日、しかも一日のうちに何度も自分たちが神の民であるということを自覚してほしいと、そう願われました。私たちは必ず一日に何度か食事をしますね。それで神様は人間に、特にユダヤの方々に食べ物の規則を与えることによって、食事のたびに自分たちは神の民なのだ、その自覚を持つ、一日のうちに何度もその自覚を持つようにとされたわけです。これは神様の知恵ですね。神様はユダヤの人々に何でも食べていいとは言わずに食べるものを制限なさいました。それは衛生上の理由もあったかもしれませんが、そうでない理由もありました。そのことによって人は人生のどんな分野においても神様の定めに従わなければいけない、また自らに制限を課す、自制すべきことを学び取ったのであります。4人の若者たちは食事をそれによって命を保つためのもの、あるいは空腹を満たすためのものとだけは考えなかったのです。彼らにとって一日に二度三度する食事は神様が与えた規則を守るためのものであり、神様に服従するその信仰の行為であったわけですね。ですから彼らは厳格に神様の戒めに従おうとしたのです。食欲の旺盛な若者たちにとって、バビロンの王様の食卓から来る豪華な食べ物、それを拒否することは大変なことだったかもしれません。しかし彼らは自分たちの食欲を満たすことよりも神様の要求を満たすということを喜びにしたのです。神様を知らない多くの人は自分の要求を満たすことが人生の目的であると考えているでしょう。自分の欲求が満たされることを喜びとし、それを追求することでありましょう。しかし神様を知る者は、神様が私に求めておられることを、神の要求を満たすことを求めます。そしてそこに喜びを見出すのです。皆さんの多くは、そのような喜びを今味わっておられると思います。そのような喜びこそ、私たちの人生を本当に満ち足りた、豊かなものにするのです。4人の若者たちは野菜だけを食べることを願い出まして、それを許されましたが、世話役は気が気でありませんでした。そのために彼らが他の若者よりもやつれた姿をしていないか、青白い顔をしていないかと心配したのです。ところが彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていたとダニエル書1章の15節に書かれていますね。神様は4人の若者たちを、彼らが神様に従った時に見事に守られたのです。神様は神への信仰を守り通すものをまた守ってくださるのです。箴言の22章6節に、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない というお言葉があるんですけれども、この4人の若者たちはきっと信仰の教育というものをしっかりと子どもの頃から受けていたんでしょうね。現代私たちを取り巻く環境が目まぐるしく変わります。さまざまなことが次から次へと起こります。そんな中で私たちの生き方も右に左に揺れ動かされます。子どもたちは若者たちにしっかりとした人生の土台を与えてやらないと、彼らは人間として基本的なことまでも見失ってしまうかもしれません。どんな状況の中でも変わらないもの、親である私たち大人たちがまず身につけて、それを子どもたちにも身につけさせてやりたいと、そう思いますね。自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。神を知る人は歩むべき道を知っています。しっかりとそれに歩んでいくことができるのです。さてダニエル書の2章に進みましょう。神様は4人の若者たちに特別な知恵を与えましたので、彼らは3年間の訓練期間があったのですが、その間にバビロンのさまざまな学問に通じるものになりました。バビロン王は彼らを大層気に入りまして、王のアドバイザーでありました地方士や知恵者たちの仲間に加えます。で、古代の君主たちの多くは占いなどに頼っておりましたので、特にバビロンというのは、これは星占いの発祥の地でありますので、バビロン王のアドバイザーの多くは占い師、呪法師たちでありましたけれども、この時にバビロンの王でありましたネブカドネザルは、呪法師たち占い師たちはあまり信用していなかったようであります。ネブカドネザルはいくつかの夢を見ましたが、そのことで心が騒ぎ眠れなくなってしまいました。ネブカドネザルは自分が見た夢の解き明かしをせよと、そのアドバイザーたち、呪法師たちに命じるんでありますけれども、どんな夢を見たかを彼らには告げませんでした。どんな夢を見たかを話しますと、呪法師たちはそれに基づいて適当なことを言うに違いないと、あまり信用しなかったのですね。もしその夢を本当に解き明かしができるんだったら、自分が見た夢も言い当てることができるはずだと、こうネブカドネザルは呪法師たちに迫ったのであります。呪法師たちは大変困りまして、そんなことは人間にできるはずがないと、そう答えますと、王は怒ってバビロンの知者をすべて滅ぼせという命令を出しました。ネブカドネザルは短気なことで知られている王様でありましたので、彼の命令は即座に実行され、ダニエルと3人の同僚たちもその巻き添えを食ってやがて命を奪われるということになってしまったのです。で、この事件を知りましたダニエルは、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアたちにこのことを知らせます。4人は集まりまして、他のバビロンの使者たちと、神様私たちを一緒に滅ぼさないでください、そう祈りました。神様はその祈りに応えてくださいまして、ダニエルにネブカドネザルが見た夢と、その夢の解き明かしを示してくださったのです。ネブカドネザルが見た夢というのは、実はバビロン、ペルシャ、ギリシャ、そしてローマ、この4つの帝国が次々と世界を治めるようになる、そしてその後神の国が始まるということを表したものであります。神様がネブカドネザルの夢を通して、神様の世界支配ということについて、そして神の国について予言をされたものでありました。ダニエルはネブカドネザルのところに連れてこられまして、王様の前に立ちます。王様はダニエルにこう言いました。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのですか、できるのか。ダニエルははいできますと答えてませんね。夢を解き明かすのは自分ではない、神様なんだということを証ししています。こう言いました。王が求められる秘密は、知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることを ネブカデネザル王に示されたのです。ダニエルに夢の解き明かしを与えたのは神様です。ダニエルは神様を知る人であったゆえに、神の御心を隠された秘密を知ることができました。神様に祈り求め、神様のご計画を悟るものになったのです。ダニエルはこの後いくつもの予言を神様から受け取りますが、そのどれもが新約聖書にまで、いいえ世の終わりにまでつながる重要な予言でありました。神様は神を知る者に地上の知恵知識だけではなく、この世の知恵では決して知ることのできないものをも明らかにしてくださるのです。箴言は、死を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである、とそうも言っております。死を知ることによって、私たちはどんな哲学者や思想家、また科学者たちも得ることができなかったこの世界の意味、私の人生の目的というものを悟り知ることができ、それをしっかりと思ってそれに従って生きることができるのです。さて、ダニエルは宮廷で使えることになりまして、ダニエルの3人の同僚もまたバビロン州の事務官に任じられることになりました。で、これでめでたしめでたしとお話が終わったように見えるのですが、そうではなくて、その後大変なことが起こります。ネブカドネザルが自分の像を作りまして、それを人々に拝ませたのであります。ユダヤ人にとって偶像に媚びを垂れることは何としてもできないことでありました。ハナネやミシャエル、アゼレヤの3人はその像にひれ伏しませんでした。王はすでにひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる、そういうお触れを出しておりましたので、ハナネやミシャエル、アザレヤがその像にひれ伏せなかった、それを見ました人々はこの3人を王に訴えたのです。3人は王の前に引き出されることになりました。それがこのダニエル書の3章に書かれていることですね。王は3人に言いました。シャデラク、メシャク、アベデネオ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方がひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし、しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。ネブカドネザルは自分を絶対者とみなしておりましたから、どの神があなたの私の手からあなた方を救い出せよ、そのような傲慢な言葉を口にいたしましたが、三人はこう答えました。私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。古代では王や皇帝そのものが神であり、国民は支配者を拝むように強要されました。そんな時代にハナネやミシャエル、アザリアの3人がネブカドネザルのお触れに逆らい、そして、ネブカドネザルの絶対性を真っ向から否定する言葉を口にした、これは死を意味しているということをもちろんこの3人は十分に知っておりました。しかし彼らは死も恐れず王に立ち向かったのであります。このような勇気はどこから来たのでしょうか。それは神を知ることから来ていますね。どんな国が起こり、どんな王が建てられようとも、神はそれらの上におられる主であるということを、ハナネやミシャエル、アザリアの3人はよく知っておりました。彼らはそのことを聖書の教えとして、ユダヤ人の言い伝えとしてもちろん知っていたのでありますが、それ以上に彼らは自分自身の体験を通してこのことを知っておりました。彼らはバビロンの王様の食卓から来る食べ物を断りました。その時神様は彼らを見事に守ってくださいましたね。その体験を通して神が私たちの背後に働いておられる。どんなに強い国、どんなに強力な王や 皇帝がいようとも、その上に神様がいらっしゃるということを体験的に知ったのであります。またネブカドネザルの夢を夢の解き明かしがダニエルに与えられました。その時に与えられた神の言葉を彼らは知っておりました。神こそが全てのものの上におられる絶対者であるということを彼らは知ったのであります。三人は人格と人格との関係で神様を知っておりました。心から神様に信頼し、神様を愛しておりました。彼らが王の怒りをも恐れず信仰を貫き通したのは、単に強い信念を持っていたからだけではありません。神様への人格的な信頼と深い愛があったからであります。三人はネブカドネザルに向かって言いました。王よ、神は私たちをあなた方の手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。彼らの神への愛と信頼は、もしそうでなくてもという言葉の中に表されていますね。三人は神様の守りを信じていましたけれども、もし神様の守りがなく燃える火で焼かれるようなことがあっても、それでも構わないと考えていました。三人は神様が彼らを守ってくれたから神様を信じているのではないんです。神様が彼らをバビロン州の事務官にしてくれて、本当に安定したその奴隷の身分でありながら、このバビロンで人々の上に立つわけでありますから、そういう幸いを与えられたから神様を愛していたのでもないのです。たとえ死を選ばなくてはならなくても、また目に見える祝福が取り去られても、彼らは神に頼り、神様を愛していました。彼らは神を信じること自体が何者にも変えられない祝福である、神様を愛すること自体が最高の幸せであるということを知っていたのであります。このように神様との人格の関係の中で神様を知っていました。だからこそ彼らはそのような勇気を持ったのです。ネブカドネザルは3人の言葉に怒りまして、炉の温度を限界にまで上げさせました。そのため3人を炉に投げ込んだ兵士たちは炉の入り口で炎に巻かれて焼け死んでしまいましたが、この炉に投げ込まれた当の3人たちは炉の中で燃え尽きてしまうはずなのに、そこから全くの無傷で出てきたのであります。ダニエル書の3章27節に、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかったと書いてあります。これは神様のなさった特別な奇跡でありました。で、この奇跡を目の当たりに見ましたネブカドネザルは、本べきかなシャデラクメシャクアベネネゴの神、神は見つかい、神は見つかいらを送って、王の命令の背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する、庶民諸国諸国語の者のうち、シャデラクメシャクアベデネゴの神を侮る者は、誰でもその手足は切り離され、その家をゴミの山のようにとさせる。このように救い出すことのできる神は他にはないからだ、こう宣言したのであります。神様は神様を信じる3人を守れたばかりでなく、今までその信仰を迫害していたネブカドネザルをその信仰の擁護者にしたのであります。神様の力は本当に偉大であり、不思議なことをなさいますね。神様は歴史の中で同じようなことを何度も何度もしてこられました。皆さんも信仰の歩みの中で自分の利益よりも神様に従うことを選んだとき、それによって自分自身が祝福を受けただけでなく、周りの人々も神様の素晴らしさを体験し変えられていった、そんな体験をしてこられたことと思います。 箴言は言っています。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる、主に信頼する者は守られる。バビロン王も恐れなかったハナニア、ミシャエル、アゼレヤの勇気、それは神様に対する深い信頼から、神様を知ることから出たものでありました。人生をどう生きるのかという知恵もまた神を知ることから生まれてまいります。思いもかけないような困難がいつやってくるかわからない時代に私たちは生きています。こんな場合どう考えたらいいのか、こんな時にどう何をどうすればいいのかわからなくなってしまうことがあります。しなければいけないということを思いながらもそれができないでいることも多くあるでしょう。そんな中で神様から与えられた人生の目的に従って生きるには、何よりも神様を知る、神様ご自身を深く知ることが必要です。では神様を知るには一体どうすればいいのでしょうか、どこから始めればいいのでしょうか。それは死を恐れることは知識の始めであるとありますように、神様を知ることを第一のこととすることから始まります。主を知ることがどんなことよりも先に来なければならない、第一のものとならなければならないのに、私たちはいかがでしょうか。私たちの思いの中でも生活の中でもそれを第二、第三のものにしてしまっていないでしょうか。第二、第三ならまだしも神様を知るということが思いの中に全く欠落しているということがあるかもしれません。自分にとって良いことが起こればそれを喜び、悪いことが起こればそれを悲しんだりまた怒ったりするということだけで終わってしまいまして、自分の身に起こったことの中に神様を思う、神様の御心を尋ねるということがほとんどなせれないできていないでしょうか。物事に対処することだけで終始してしまって、その中で神様を思うことを忘れてしまっている。もし私たちが、神様あなたは一体どのようなお方で私に何を望んでいらっしゃるのでしょうかと一つ一つの事柄の中で祈るなら、私たちはそこから神様を知るものとなっていくことでしょう。祈りと言いますのは自分の願いを神様に語るだけのものではありません。私たちに対する神様の願いを聞く場でもあるのですから、そのような祈りによって私たちは神様を知ることができるようになるのです。そして神様を知ることから勇気や希望、そして平安というものが私たちに生み出されてまいります。聖書にあります、死を知った人々の良い模範に倣って、私たちも一層死を知ることを求めましょう。そして死を知ること、それを土台とした人生を歩んでいきたいと、そう願います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたを知ることが私たちの一番初めに、あらゆる行動の初めに来なければなりませんのに、私たちはそれを必ずしも第一のこととはしてまいりませんでした。私たちは今そのことを悔い改めています。あなたを知ることをいつも意識して求め、そのための努力を惜しむことのない私たちとしてください。そして私たちが自分の神を知り、固く立ってことを行うことができるようお助けください。主イエスキリストのお名前でお祈りを。